スタジオの引っ越し化合作戦におきましては結構重たいものをたくさん運んだりいたしました。中にはタンスなどもございまして、大川栄作さんよろしく、タンスを担ぎながら、サザンカの宿なんかを歌いながら、タンスをこうね運んだりと、そういったこともあったわけであります。あと、いろいろ機材なんかではですね、非常に重たいものもありまして、普段は使っていない大昔の4分の3と言いますけども、大きなあの業務用のビデオデッキがあるんですけれど、それのデッキなんかもひょいと担いだりしまして、いろいろとこうあの腰を駆使したり、まあ、あの相当にね、まあ、あの酷使したわけでありますけど、屈指じゃないですね、酷使したわけでありますけど、であのでも大してそのダメージはなくてですね、あの普通にあの生活、まあ、もちろん疲れちゃいましたけれども、であの引っ越しがある程度落ち着きまして、いろいろとあの荷物を片付けたりしていたわけでありますが、あのタオルですとか、あの T シャツですとか、そういったものをこう詰め込んでいたあのビニール袋がありまして、まあ、非常に軽いものなんですよ。それをあの、まあ、持ち上げようとちょっとこう腰をこう折りましてね、かがめましてですね、ひょいと取ろうとした瞬間に腰がですね、カクッこの小さな感じでカクッっていう風にこうカクッて、なんかあれこのカクッって何とかって思って、でその時は大して別になんかあの何にもなかったんですけど、でもなんかねこうなんかざわざわするんですよ、違和感があるんですよ。でね、3、4時間なんともなかったですね。で、あの畳の部屋があるんですけど、畳に座って、まあ、あのお茶とか飲んでてテレビ見てたんですけど、で小1時間そんな状態で、さあ立ち上がろうって言った瞬間に腰が、あの腰が砕けるっていうのは、まさにあの腰砕けっていうのはこういうことでございまして、こう立ち上がって完全に立ち上がるなって言った瞬間にスイッチが入りまして、そのままはぁーっていう風にあの砕けていきましてですね、へたり込みまして立ち上がれなくなるという。でそうするとこう腰にこう激痛が走り出しましてですね、これはいわゆるあのぎっくり腰というぎっくり腰状態になりましてですね、もうそれからもうあの今3日ほど経つんですけれど、だいぶ良くなりましたけど、本当あの昨日なんかは本当あの動けないような状況でありまして、であの長時間座ってたり立ったりしてると、なんか同じ姿勢でいると本当にあの痛くなってくるという。だから適度に動かすのはやっぱりいいみたいですね。昔はあのぎっくり腰っていうのはなるべく安静にしてくださいって言われてた時代があるんですけど、最近はあの適度にあのゆっくりとストレッチをしたりとか、あの無理なね、あの過激なあの動きはダメみたいですけど、ゆっくりと動いてくださいっていうのはあるみたいで、であのなんか仰向けになって膝を90度に曲げて、でそれでこう膝をゆっくり左右にこう振るとかっていう運動、ストレッチ運動なんかはいいですよってやってみたら、なるほどあの効くんですよ。でそういったことをやっておりまして、今あの大変に苦労している今日この頃でございます。前置きが長くなりました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、熊本市、東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子です。
まあ私は今だいぶあの腰は良くなってまいりまして、あの多分あの明日にはだいぶ8割方戻るんじゃないかなと。やっぱストレッチいいですね、効きます。木原さんは病気ですね。
え
今なんかだいぶなんか
音がグロッキーです
グロッキーですか、
頭が痛いですね。
頭が痛いですか、はい、風邪ですかそれは。
わかんないですね。
熱中症とかです
ね。
なんかねこう、はい、フード病、
ジ
ガ熱とかね、
ジガ熱私の分からん病気ですか、
ね、マラリアとか、
マラリア
寒気がこれからガタガタ増えてくるんですよ、ね、昔の小園大佐みたいに分かんないと思いますけど
あの咳がですね、
小園大佐を出すっていうのもちょっとね、
小園大佐、
小園大佐知らない、
知らないです。
え、あの帝国海軍の、
知らないです、
知らない、
はい、
あの航空隊の隊長で、
はい、
あの8月15日に ね、あの戦争終わるっていうふうに天皇陛下が 言うにもかかわらず、うん、俺は認めんって言って、うん、それであの無理やり出撃しようとして、うん、それであの最後は、うん、お前は気違いだっていうこと言われて、あのマラリアで頭がもうおかしくなってるって言って、うん、あの拘禁されちゃった、うん、あの立派な人がいるんですけど、ちなみにあの映画日本の一番長い日、あの昔の方ですよ、うん、あの最近の方じゃ役所広司さんのやつじゃなくて、あの昔の、 あの三船敏郎のやつでは、うん、あの人です、あの誰だ、あの名前急に出てこなくなってた、うん、あの連想ゲームのおじさん、うん、声のでかい、うん、鼻おかし分かりますよね、海底軍艦
田崎
氏
がなぜ連想ゲーム
連想ゲームだ
こっちでまた連想
してる、そうそうそう田崎潤がね、それあれガタガタ震えながらね、言ってんですよ、あのぜひご覧ください、ということでございまして、今日はあれですね、熊本はあのこれ収録してるのは20日土曜日なんですけど、ちょうど今あのこの今時刻は14時30分なんですけども、うん、あの甲子園では、うん、準決勝か、うん、行われております、うん、熊本秀岳館高校と、うん、あの北海道の、うん、あの、うん、あ北海一番高校とね、うん、すいませんちょっと、あのこれくらい私あの高校野球に興味がないんです、あのなぜ今この話をしてるかというと、別にあの甲子園で頑張ってる収穫館頑張れとか、うん、郷土の誇りだとかっていうことを全然言うつもりはなくて、
何なんですか、
もうあの今ほら騒がしてるでしょ、収穫館がいろいろ世の中を、
あそうなんですか、
収穫館がでも社会問題に今なってるじゃないですか、
そうなんですか、ね、社会問題、
まず収穫館の社会問題その1、うん、熊本県出身者が一人もいない、
あそれは分かります、
ね、全部外人部隊だという、ね、あの金で集めてきた生徒しかいないっていうのがその1、その2、あのコンクールだか大会だかに出る予定だったブラスバンド部を、コンクール出させないで、甲子園の応援に行かせてる、でそれはあのね、あの
そうそう全部そう、ね、あれ
に
してね、
であのそのブラスバンドのみんなのね自由の意思だみたいなことを言い始めて、うん、ところが全然違う、
全然違うんですね、
とかなんとかっつって問題になってます、うん、ね、で私はあのそんなのはあのそれで騒いでる人たちはあの滑稽だなとちょっと思ってるんですよ、だってそんなもんでしょう甲子園なんて、甲子園のあの高校野球なんてのは、うん、もうすでに学校の宣伝の場と化してるわけですよ、だから金にね、金があるやつらは、うん、金のある学校はそうやって金で集めてきて、うん、であの要するにあの甲子園での露出時間を増やしたいわけでしょ、うん、勝ち抜くことによって、うん、でそれによってものすごい PR になるわけです学校にとってはね、うん、だからあの、今出てるその修学館は、うん、あれは何八松学園っていうの学校法人、うん、ね、だから今あのその修学館高校と中九州短大っていうの持ってますから、うん、八代のね、ね、でもともと八代第一高校じゃないですか、うんうんうん、ね、で八代第一高校っていうのはもともと八代でできた商業高校で、その後工業化とかいろいろ増やしていってできた私立の高校なんですけど、ね、でまあ、あの卒業生にはね、元オリックスの松中選手とかいっぱいいますよね、でスポーツ選手いますよね、で、でまあでもね、その PR でやってるわけだから、うん、ああなっちゃうですよ、うん、でしかもほらワンマンな、うん、その学長っていうか学校長とか理事長がいるようなところなんてのは結構ほらみんなそれに従っちゃうわけでしょ、うん、ね、だからまあそういうもんで、うん、だから俺なんかがもしあの榎田学園っていうのをもし作ってですよ、学校法人榎田学園の榎田高校っていうのができて、うん、そしたらもし金があるって言ったら、うん、私なんかあれですよ、もうあの10年20年計画で甲子園での優勝を狙いますよ、うん、でまず最初にアフリカとか、あと中南米とか、うん、ああいったところに分校を作ります、うん、でそこにただで学べる、うん、小学校中学校の一貫教育を作って、でそこですっごい体格のいい、うん、ね、アフリカとかって言ったらもういるでしょ、でそこに給食で美味しいものとか食べさせて、うん、で毎日走らせて、うん、まるで調教場を作ってみたいですけど、でもそうやってそのもういわゆるいわゆる身体的に能力を優れたやつらを選抜して、うん、でそれを全部学校の、うん、教職員と全部養子縁組させます、うん、ね、 で、あの名前を全部、あの、うん、全部えのきだっていう名字にさせちゃったりとか、ね、全部私の養子にしましょうじゃん。うん、全部。うん、もう言ってみれば、で、それでえのきだ一族が、うん、なんでえのきださんには、子供があんなにいるんですかとか、うん、まあ、あれと一緒ですよ。杉良太郎さんと一緒で、うん、杉良太郎さんって子供100人ぐらいいるわけでしょ、今。うん、ね、ベトナムとかあっちの、うん、孤児をね、養子縁組で見させて、立派に育ててて、立派ですよ。うん、それと同じで、で気がつくと榎田高校野球部、うん、全部ね、うん、クロちゃんがねもう1番から9番も補欠まで全部、うん、もうマネージャーもね全部ね、うん、もうブラック榎田って言われるぐらいのね、うん、もうもうすごいみんなね、オズマ1号2号みたいな感じで、うん、ものすげえ剛速球が投げるような、もうそれこそアストロ球団みたいな感じで、でそれで出して作ってですよ。でそれもサッカーだろうが陸上だろうが何だろうが全部すごい、なんで榎田学園には黒人ばっかりしかいねえんだみたいなそれであとほら頭のいいコースは中国とかね、あそこら辺からなんかやたらと計算のできる黒縁メガネをかけてたら銀縁メガネをかけてるような兄ちゃんいるじゃないですか。あとインドとかね、そこから連れてきて、だからものすごい知恵者とものすごいスポーツ系のやつを揃えたスーパー榎田学園があってですよ。それで常にもう大会には榎田学園しか出てこなくて、うん、つまんねえって言われるぐらいの、うん、もうバッシングされてなんぼのやつを作ってやりますよ。でだからその点で言うと修学館っていうのはあんなつまんない学校なんだけど立派なもんで、うん、よくやってるなというふうに思いますよ。で、それに対して騒いでること自体が滑稽で、だからそれ言うんだったら、甲子園なんていうののテレビ中継を禁止するべきなんですよ、あんなものは。なんで高校野球だけ、テレビ中継とあんなものをこう、他のね、高校の卓球、
サ
ッカーは一応テレビあるけどさ、ね、他あんのテレビ中継がまともにあるのって、決勝はあるよ、そら。決勝はほら剣道とか柔道とかもあるけど一応 ね、 でもね、あったとしても民放で変な時間帯にあったり、うん、あるいは教育であったりとかでしょ、うん、ね、あと下手すれば BS でみたいな感じで、うん、で高校野球だけ異常じゃないですか。
そうです ね、
ね、あれもそうでしょ、あれ民放でもやってるんでしょ。だって選抜は毎日放送が中継やって、うん、で今のやつは朝日放送もやってるんでしょ、うん、だから下手すると2つのチャンネルでやってるんですね、うん、たかだか高校生のつまらねえ野球、うん、バントばかりしやがって、うん、スクイーズカコンとかっても一番俺がね、うん、腹立つから見ないんだけど俺で、だからそんなものをね、一喜一憂って騒ぐこと自体がどうかしてて、うん、で、まあ、今回もね、修学館さ頑張ってますけど、うん、ね、な熊本のって言ったって熊本にただ経営母体があるだけのみたいなもんで、うん、ただね、まあ、私知り合いで実は何人か、うん、いましてね、うん、まあ、何のやってる人っていうといういろいろ問題があるからぼかしますけど、うん、いろいろ話が入ってまして、ともかくスポーツの各その野球部以外の、その何、うん、サッカーだのなんだのあるわけじゃないですか、うん、ね、そういったのはほとんどがその顧問だとか、うん、みんな今回の甲子園ので借り出されちゃってて、うん、もう練習とか試合とか全然できない状態です、うん、で他のだからそのブラスバンドだけじゃないのよ、うん、だからもうこぞって、うん、とにかく野球部のために、うん、ワンフォアオール、うん、オールフォアワンじゃないですけど、うん、みんなは野球部のために、うん、野球部はみんなのためにっていう、う
ん、野球部みんなのためになって
宣伝になるから、うん、そんだけでしょ宣伝、だから広告
媒体名前を売りたいわけ
名前売りたいんでしょう。私立はそうでしょう、うん、そうやって生徒を集めてね、で経営基盤を強化させたいはずですから、うん、出なきゃやんないでしょう、うん、だからこう野球が一番目立つのよ。野球1番サッカー2番っていうね、うん、相変わらずそうですよ、ということでございまして本当にね、うん、頑張っていただきたい、
全然思ってないで、
ね、これは放送してる時にはもうどうなってるかもうはっきりしてる、
うんうんうん、もう8回ぐらい行ってんじゃないですか。
であれでしょ、明日っていうかこれ20日が準決勝で、21日が決勝、1日中1日置かないんでしょ。
あ、そうなんだ、
いきなりやるんでしょ。
疲れてますね、うん、まあ大丈夫か、
連戦でやるからみんな肩壊すんだよね、うんうん、ね、高校野球なんでやめちまえって言うんだよ、うん、なんだもんね、というね、高校野球の悪口をカットするんですけどね NHK のね、うん、実況ですよ高校野球のね、 なんであんな下手かね今、うん、実況
聞いたこと、
あの、いや、うまい人もいるけど、はい、でさすがに準決勝とか決勝にはうまい人を使うけど、いい ね、初戦とか、あとその地方大会、県大会とかの中継とかあると、うん、もう普段やってないもんだから、うん、本当にあのやってはいけないっていう中継をやるんですよ、うんうん、あのテレビ中継で野球中継だよ、うん、そのやってはいけないのって一番やってはいけないと分かる、何か、うん、打ちましたっていうのがダメなの、うん、打ちましたっていう、打ちました、取りました、投げましたっていうのは、これあの三大禁止用語なのよ、うん、なぜかというと、これはラジオは別ですよ、うんうん、ラジオは別だけどテレビは
見えるから、
そうそうそう、うん、でそれをそのなぞっちゃダメなんですよ、うん、でこれ例えば打った瞬間に三遊間とかって言わなきゃいけない、どこに向かったかとかって、それがあの実況技術なんですけど、それが分かってない人がいて、で、打ちました、カコンとかって音がねちょっとずれるんですよ、あのマイクが遠いんでね、で、まあそういうのはあるんですけど、まあね、本当にまあいいや、本当にね、熱戦が繰り広げられています、甲子園のね、あの屋根のこと銀傘って言うんですけどね、銀の傘って言うんですよね、勝ち割りって今も売ってるんですかね、うん、あれね、あれ嬉しいんですかね、勝ち割りって、あのビニール袋に氷が入ってるだけでしょ、うん、あれ氷溶けてストローでチューって吸うだけでしょ、うん、なんかフィリピンのなんか、うん、あのああいったあの屋台とかでビニール袋にかき氷とか入れて売ってるじゃないですか、うん、なんかあれを想像してなんかすごい安っぽいものを思い出すんですよ、うん、まあいいや、頑張っていただきたい、うん、お便りです。東京都墨田区からいただきました。42歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金現人、
ありがとうございます。
某洋服店での出来事です。支払いの際に店員さん、これは女性店員、30歳ぐらいの 女性店員が、当店のポイントカードはお持ちですかと尋ねました。いえ、持ってませんと答えますと、お作りしましょうかとマニュアルトーク、うんうん、でそんなに利用する店でもなく、個人情報を漏らすのも気が引けるので、いえ結構ですと返事で、普通ですと承知しましたで終わるところですでしょうが、この店あるいはこの店員さんは違いました、うん、会員登録の案内用紙をさっと取り出し、うん、100円お買い上げごとに1ポイント貯まりますみたいな、うん、早口の説明が始まりました、うんあいや今日は結構ですからと遮りましたが、彼女の早口は止まりません、うん、毎月一度のポイントデーでは5倍のポイントがつきまして、こんなにお得ですとまくし立てますで、わずかな切れ目をついて、うん、本当結構ですと遮ってようやくストップ、お得なんですけどねもったいないですねとしかめっつらん。
あ、マジっすか。
いい加減が切れてしまった私は、商品とお釣りを手にして店を後にする頃には、うん、二度と利用しない覚悟を決めたのでありました店の教育が悪いのか、まあ、たまにいますねこういうの、ということでいただきました。FMC のポイントカード解説員の木鍋優子さんです。財布の中に数千枚のポイントカードをお持ちになってます
数千枚も持ってないですよ。
厚さ50センチぐらいのすごい、
持ってないですもん、
ね、ものすごいのを持って束を持ってますよね。
束じゃない、
ホルダーと言ってもいいかもしれないですね。
アメリカでよくあのこう家族写真を見せるようなやつね。
あ、そうそうそう、バラバラ
って、ね、そんな持ってないですよ財布。
あるいはあれですよ、あのなんか名刺ホルダーみたいな、あの回転するやつがあるじゃないですか、こう、
ね、そんなのバッグに入れないですよ、
ね、あるいはこうあのもうあのなんスクラップブックみたいにブワーってこうあのね、入ってるやつ、今日どれにしようかな、どれ使うかみたいなね、5番だなみたいな感じで、
でも最近
後ろにキャリーさんがついてきて、あのポイントカードを運ぶカートをね売られて、どれにしますとか言って、5番のやつでとかはいって出てるんですよね。ね、いつもあれですよね、ミスタードーナツとか行くとえらいあのもたつきますよね。
ミスタードーナツもポイントないですよ。
あ、そうですか、
はい、
あ、さすがポイントカード専門家。
ポイントはないですよ。何がですか。
いやいいですか、
何ですか、何ですか。
いや、他のショー、他の楽天のとか、ああいうあのエディとか
では、だからあのミスドの専門 の、うん、あのポイントカードもなくなりましたよ、廃止されてます、
うん、まあまあいい、はい、いいんです
よ。だけど他のそういうなんか付属じゃないけど、
あ、そうか、あなたがもたつくのはポイントでもたつくんじゃなくて、うん、クーポンでもたつくんですよね。
クーポン、
なんかあの
クーポン女王なのかもしれない。
あ、クーポン女王でもある なんか
もたつくのはそのカード
チラシのクーポンをいっぱい切り取って、うんうん、これもなんか厚さ80センチぐらい貯めてるん
ですよ。これだけですか80。
なんかマグナムが打ち込まれても止めるって言われたじゃないですか、
そこに。
なんかね、ちょっとしたなんかアクティブアーマーみたいな感じで
防弾クーポン
防弾クーポンって言われてるやつですよね。体中にクーポン
が
もうねえ、すごいですよね。なんかタイガー戦車の88ミリを跳ね返すと言われてる防弾クーポン、すごいですね。ね、どうですか、やっぱクーポン、こういうポイントカードをお作りになりますかっていうのはやっぱり言われることはありますか、やっぱり言われるから、
ね、
でやっぱりあなたの場合作っちゃうわけですか、作るんですよね。
いや作らない、
作りますよね。
違います、他県は作らないけど、
他県は、まあ、
他県は作らないけど
、うん、この熊本県だと使う、うん、作る、
次ご利用しようと思うんだ、
ご利用しようと、ご利用するかしなくても、うん、とりあえず作っとくと、
いやとりあえずは作らないです、
一元さんでも作っておくと、
いやとりあえずは作って
る、作ってんだろう。
何ですかその、その警察曲が
るの、ネタは上がってんだよまあカツ丼でも食えで、
いや、
お母さんが泣いてるぞクーポン作りすぎだってカバンが重たかろうとカバンの中からね、こう、そんなね、インフレがすごい国の札束みたいにね、こう輪ゴムでね、輪ゴムで束にしたクーポンがいっぱい出てくるだろう
でも最近そこまでクーポンじゃなくてポイントカードでしょ、
なんかポイントカードでいいんですよ、
ポイントカードでしょ、
今ポイントカードほらだんだん集約されてってるじゃないですか、
まあT カードとかいろいろね、
楽天とか、はいはいはい、だから一時期に比べたら僕も楽なんですよ ね、それが集約されてるから、うん、どこでこれでも同じの使えるから、財布の中に増えていかなくなって、あとスマートフォンの中にアプリになったりするんで、
はいはいはい、
それでこうカード入れなくて済むようになってきたんで、それはちょっと最近はなんか楽になってますけどね。
だからスマホだと、うん、あれに集約してくれるでしょうね、どのカードもね、だからなんていうんですか、QR コードみたいなのが表示されるようにしといてもらって、それでできたらカードを持たなくて済むから、みんなそうしてくれたらいいのになと思うんですけどね。でも邪魔くさいもの、
確かにね、
なんかね。であとほらなんか携帯でそのあれ何、電波かなんか出るんでしょ、それでやってる IC カードみたいなのもあるじゃないですか、だからいろいろあるんだけど、まあ、ともかくなんかもっと簡単なものに集約してくんねえかなという、大体ともやっぱりほら前あれは、この QIC のあれなんだ、900回ぐらいの時かな、何回かな、ビデオにした時のやつでポイントカードの話しましたよね、プリペイドカードか、でポイントってのはなぜどういう風にねなってんだろうとか、そのやっぱ情報を集めるためとかいろいろねあったけど、なんかちょっと増えすぎかなっていう気はしますね。でせっかくポイント貯まってるなと思った頃に潰れちゃう店もあるでしょ、個人的な小さな店とかだと、ああいったのとかも困るんでね、
旅行もあるけんですね、
だから集約されてるとそれがなくなったりするんで、それはなんかこう便利だなとは思うんですけどね、
やっぱだからそれのニーズをねうまい具合に汲み取って、その T カードやら何やらっていうのがあるんでしょう、
でも今回の場合多分そのあれが成績があるんでしょうね、多分作ってもらってね、
なんとかして作れば歩合が上がるという、
そうでし
ょ、ご利用しまでするならそうでしょ、
まあね、それやっぱ店の教育だよね、
そうですよね、
こういうことすることによって結局せっかくお客で来てくれたこの貯金現人をリピーターにし、しなくなっちゃうわけでしょ、だから損だよね、ちょっとしたことなのね、で聞いていりませんって言ったらそれでああそうですかで終わってりゃよかったのね、
まあ、ご利用して作る人もいるかもしれませんけどね、
まあもう一押しってところだよね、だから、
まあ、人にもよりますけど、
押しに弱い人と思われたのかも貯金現人が、俺もでもこの間ちょっと押しに弱かったですね、なんかね携帯をね携帯屋に行って、某はネットのちょっとした、やつをやったわけですけど、でついでにえのきの様はお調べしましたところ携帯を現在3年何ヶ月使いですけどいかがですか調子の方はって言われたんで、そうですね最近ちょっともっさりしてますねとかって、今在庫ありますよとかってあそうですか、ちょお願いします
流れちゃった、
それでなんかこう流れに乗せられて、それでケースは後ろの方でお選びくださいとかって言われて、 ああケースついてるんだと思って、でこう見て、うん、じゃあこれいいですね、あじゃあこちらになさいますか、うん、とかって、でいつの間にかケースに入れられてしまい、気がついたら毎月90円って書いてありますよね、ケース代、乗せられてしまいました、私としたことが普段だったら絶対ありえない、なんか何か心の余裕がなくなってたですね、なんかやっぱそういう時ってありますね、魔が差した
普段じゃないですもんね、そんなことね、絶対
私普段の私じゃありませんね、ケースは絶対他のところで探して、安くていいやつを探す人なので、なんかこう
魔が差した妖術を使われたんじゃないですか、
まあなんかね、店員さんがねいい人オーラを出してて、まあいい人だったんですけど、まあその人自体はマニュアルでやってたんだと思いますけど、なんかこうちょっとこうほだされたというか、そういうのもあったような気がしますね、もうお使いの今まで16リガーだったんですけど、64もそう値段は変わりませんよじゃあそれでということで、
流されて
しまいました、ゴールドになっちゃいました、今までシルバーだったんですよね、色の話ですよ、という、ことで、ございまして、なんか知らないけど、携帯電話屋から帰るときに、あんなに紙袋にいっぱいいろんなものが入ってるのは初めてでした、
いろいろ特典がついてたんですか、
いえ、いろんなちょっとその商品がいろいろ他にも必要だったのと、契約の書類と、あとお土産が、
お土産何だったんですか、
お父さんの缶コーヒーとか、
カップヌードル
とか、そういうのとか、
陶器はなかったですか、
陶器はないですね、陶器は今くれるって言っても もらいたくないんで、今いらないんで、もうそういうことでございまして、まあどこの会社か、もうね、
バッチリじゃないですか、
昔から私はもうって、私はあれですよ、通貨の頃から使ってますからねデジタル通貨から電話番号変わってないんですよ、私は、20年間電話番号、携帯電話の番号変えてないんですからね、
私もそれぐらい変えてない、
あなたガラケーでしょうか、
ガラケーですよ、同じ会社で
ガラケー一つでいいじゃないですか、ね、もうずっと死ぬまでガラケーにしてください、
でもあれは今のね、今販売してるのガラケーはないですからね、もうね、実際ガラケーに見えて実はアンドロイドっていう
ああなるほどね、機能が逆に削れてるだけなのね、まずさて製造のこと考えたらそうでしょ、ということでございました。さあ続きましては、大阪市生野区からいただきました、45歳放送職人、ラジオネーム源五郎丸、
ありがとうございます。
小さいながらも放送に携わる FMC、 FMC の皆様は当然お分かりのことと思いますが、微濁音についての興味深い記事を見つけましたのでお知らせします。西日本、とりわけ九州の人は微濁音ができないんだとか。では生粋の九州人、吉良雄師匠からやってみましょうはいどうぞ。
え、微濁音、
微濁音、
あとか、
じゃあ、はい、私が吉良雄優子ですって言ってみてください。
私が吉良雄優子です、
はい、九州人、九州人、
私ゴアですか、
違う、グワっていうのは、グワっていうのは九州人です。グワとかクワっていうのは全部熊本人です、これ。もうあれ、クワって言いますよね、なんかね、なんで熊本の人、クワっていうんですかね、あれ。かですよね。
か。
かがつくものって何？か。
カラス？
カラス？カラスは、途中にかがつくものが多いですよね。
お菓子？
お菓子、お菓子違うな、なんか、なんとかくわくわってな、まあいいや、まあともかく、はい、もう一遍、私が嫌うやゆうこです、
私が嫌うやゆ
う
こです、
もう一遍言って
くださ私が嫌うやゆうこです、
はい、ビダコン入ってません、
うん、じゃあビダコンはどれ、
私が、私が、がサザエさんです、がが、
ビダコン入れないコントですか、
ビダコン入れるのが綺麗なんです、
え、綺麗ですか、
はい、がというものが強くなくなるんです、柔らかくなるんです、
もう一回言ってください、
私が嫌うや優子です、
なんか
私が天才神岡龍太郎です、
これだ、いや今はちょっとだいぶちょっと
強調してますよ、
強調してますから、
私が
なんか詰まってるように聞こえます、
いやこれがあれ、
これがだから関東の人とかは普通に言うんです、まあだからこれがその標準語共通語の元になってるのがそこがだからです、で九州だとかは 基本微濁音入れないがになるんです、うん、がだから強いんです、
う
ん、
そうそうそう、
ええ、だから九州の人が言葉が強く感じるのはそういうところなんですよ、
うん、
ええ、でこうしかもあの熊本人とか特にあのずけずけと他人 の、うん、あのところにはみ、うん、踏み込んでくる会話をしますから、うん、ね、だから下通りでこう歩いてて、うん、俺がこうあの、うん、ね、熊本人のね、うん、あの与太郎タゴサクって名前で、
与太郎
タゴサク、与太郎、与太郎のタゴサクって言ったんですけど、うん、で木田上優子を見せた時に、うん、ね、知り合いで、うん、でパッて顔見た時に、うん、ね、これがあの例えばあの東京の、うん、東京はじめくんだったら、うん、東京一って書くんですけど、え、まず、まあ、他に東京一って人もいますよね。
ああ、
ウルトラマンとかの、うん、あれ作曲、
え、あの作詞、
作詞か、うん、もうやった
です。つぶれ、はい、つぶれはじめさんです。つぶれ、つぶれ、なんだっけ、あのつぶれですよ、だから、
え、あの
人、変名で、ね、人、
ね、うん、まあまあいいや。で、普通だったらこんにちはって言って、どうしてるとかっていうのは、うん、熊本人の場合は何がでしょうお前、何しよってやっていう、何やとかって、何しよってやそこでとかっていう、こんにちはが、うん、何しよってやっていうのが非常に多いでしょ、
うんうん、
いきなり、人が何をしていようと自由であるにもかかわらず、いきなり土足でずけずけと、お前は何をしているんだというのが挨拶になるのが、あの熊本です、
うん、何しよってや、うん、全部では
そうすると、うん、そうすると熊本人は後悔します。なんで一緒にやんや
いやまあね、
なんでよほらっつって遊びを伝えとか歩きを伝えとかっていうふうに言うのが、まあ、熊本のこれはね、これ決して喧嘩を売って、あるいは喧嘩を買ってるわけじゃないんです。これがあの非常にほのぼのとした人と人との、心の交流なんです。これが熊本です。だからあの非常にこう誤解を招きやすいわけですよ。それの源流にあるのがこの微濁音がないというところから来るというふうに私は、言語学的に分析を深めている今日この頃です、うん、では、花岡先生に、はい、関東仕込みの、微濁音を、言ってみましょう。やってもらいましょう。
何をやりたい。
私が花岡山花岡ですと言って
ちょっと言われるとやりにくいんですよね。どうだろうな、私がおかおかしいでしょ。
いやいや、でも微濁音入ってましたよ、
は
い、今
私が、
あ、入ってないですね、
うん、私が
入った、
花岡山花岡です、ね、ちょっと今ちょっとね
鼻詰まってます、うん、
いや意識的にやっちゃったから変なふうになったんですけど、
というね、微濁音、うん、どうですか、うん、無意識に使っている人も多いけれど、うん、九州中国地方だとほぼ全滅という記事がありますね、うん、NHK によれば、例えば関東や東北地方の人はもともと微濁音を使える人が多いようです、
うんうん、なんか気になるな、そこ。
ところが西に行くにつれて微濁音を使う地域は少なくなっていき、九州中国地方だと使える人はほぼ皆無ということです。私は九州出身で、高校時代に放送部だと、これ記事を書いたらそのまま読んでます、放送部だったのですが、微濁音にはかなり苦労しました、うん、意識して練習しないと発音できるようになりません。田舎者にとって美しい日本語への道のりは厳しいのですというふうに、書いてらっしゃるのは、これはお花畑まりこさん、というライターの方のようです、がっていうのがね、がというふうに言わずに、うん、がっていう、あ、ちょっと今一緒でしたね、うん、がじゃなくてがですね。
だから微濁音があると普通の会話の中で、あの強調するときにがって言えばいい、強調ができるんですよね。
まあまあそうですね、
わざとそのそこだけ
ちょっと、そうですそうです、うん、
だからそうすることによって、その話の本当は実はそのあの会話
が、私がっていうふうに言うのと、うん、私がっていう、
そう
だから、あのニュアンスが変わるんですよ、
う
んうん、だから熊本の人は基本で全部強くなっちゃうんで、この人たちはもう我の強くか、ずくしょうがねえっていうふうになっていくわけですね。まあ、そこへの親父とかも焼酎飲むと、もう、うけたうがねえとかって言いながら、こう、うが、焼酎は飲むときはたいとかっていう、全部強いわけですよ。全部ね、破裂音、摩擦音、もう、ね、もう爆発しまくってるというね、熊本は爆発だっていう、もう、肥後弁は爆発だっていうことになっていくわけでございます。で、その代わり、肥後弁で弱くするときは、みゃーみゃー言うわけです。うん、これ、うみゃ
梅やねこれね、梅やばい、うん、梅やけん食べてよ、梅やけん、うん、梅やばいっていう風にしつこいわけ、うん、って
ね、
分かったっていうのに、うん、梅やけんお前食べなさい、ほら、うん、食べなせとかっていう、しつこい。
あれ、何なんですかね、僕、ほんとなんか熊本来て、あの、高校の時ですよ、来て、あの、要するに、同級生。
悪意はないんですよ、
同級生がですね、やったらそういうことを言うわけですよ。もうしつこくて、もうほんとイライラした時ありましたけど、まあまあね、それ、しょうがない
ですね。おすすめしたくなるんですよ。で、これはね、熊本人に限らず、田舎の人はみんなそうです。なんかね、これあの、東北でもどこ行ってもそうです。だから、まあまあ、あの田舎ではそれが文化だと思った方がいいかもしれませんね、ただね本当にね嫌いなもので、ね、無理やり出されると困るんですよね、うん、俺あのあれなんでだろう、あの田舎のね熊本のですよ、うん、田舎のあの宴会に行くと必ずあの巻き寿司が出るじゃないですか、うん、なんか寿司おけに、うんうん、なんでですかね、うん、まああのこう太巻き巻き寿司大ですよ、太巻き、うんうん、ねあの結構でかいやつが、うんね、あのほうれん草のゆでたのとか卵とか、何あのきゅうりとか、うん、なんか桜でんぶとか、うん、
椎茸
と、うん、甘く炊いたやつとかが入ってんじゃないですか、うん、ねで酒こっち酒飲んでるんですよね、うん、でこうビールとか飲んでると、うん、あんま食べたくないんですよ、うん、甘いし、うん、でところがあのばあちゃんとかがいるとな何を召し上がってられると、うん、とかって言っていやあのいろいろいただいてます巻き寿司も食べなさい巻き寿司もとかっつって
最後じゃないですか、いや
最後じゃないですよ、
いや最後でもいらないのよ俺、うん、俺はいらないんだけど勝手に俺の取り皿を勝手に取って、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですねそういうこと
勝手に取って、うん、巻き寿司をなんか、うん、しかも、まあ、体格の良かけんしっかり食べるもんねとかって言いながら、うん、俺勝手に決めつけんなよ俺は結構腹いっぱいだぜって、うん、で巻き寿司をなんかあの横にこうねロールケーキよろしくこうあの3個分、うんうん、あの巻き寿司3個分をこうひっつけて、うんうん、なんかドスと置いたり、うん、縦にドラム缶のように置いたりして、うん、なんか出されて
ねやっぱ湿気がこう湿気という
か、ね、湿気は
乾燥しなくていいそうそうそうそうあの米がパサパサにならんけん、
いや単に小皿が小さいから乗せにくいからだと思うよそんな湿気のこととか考えてないとおり、もういらねっていうのに出されるから困んだよね、あれね。で、下手にいりませんっていうのも、なんか角が立つじゃないですか。
持って帰ればいいですか。
いや、でもいい。だって、持って帰ったって、うん、持って帰ったって食わねえもんだって、俺。
食わなくても、ほら、それが。
捨てるの嫌じゃん、なんか。俺、食い物を捨てるのは嫌なのよ。うん、それだったら誰か食べる人に、うんね、食べていただきたいというのが、僕のポリシーだな。うんということでございました。巻き寿司は全部キラウエクさんにね、うん、食べていただきましょう。
巻き寿司の尻尾がいいですね。
はい。
巻き寿司の端。
端のあの海苔がはみ出てあの飯がざわざわざわって
。具が出てるのやつか。
それがいいんですか。うん、なんで。
え具がいっぱいじゃないですか。
いや別に、うん、
具が出てるから具がいっぱい、うんうん。ご飯より具が方がいいです。
だけど具があの端っこだったら具が届かなかったら
具が半端な場合もありますよね。うん
ええうん、それはいかがなさる、
あそれはそれで
平上優香君
それはそれでいいと思います
花岡真奈子
君でもそれでなんか損した気分なんだ
よ平上優香君
いや損はしないです、
ね、花岡真奈子君
もう
以上国会中継でしたこの後は、CM をお聞きいただきましてその後 B 枠です。一旦 CM です。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。